プレゼン初心者のことがなく36分。その1、プレゼン2は自転車に乗るのと同じだ。大事なのは才能ではなく努力と練習の積み重ね。時々プレゼンの脳を才能によるものだと思う人がいます。人前で話すのが上手な人、滑舌のいい人、情報の整理がない人、そうした得意技を持っている人がいるのも確かです。生まれつき備わっている遺伝子の関係で得て増えて大きな個人差があるのも事実です。それらを才能と呼ぶこともあります。では才能がない人はプレゼンの脳を見つけられないのかというとそうではありません。才能による差は理解のものです。才能より努力です。才能より練習です。努力と練習を積み重ねれば脳は誰でも伸ばせます。たとえ正確によるものと思われるような脳でも努力と練習によってできるようになります。自転車と同じです。プレゼンは自転車の練習と同じだと考えましょう。自転車に足を刺すのなんて才能の賜物だと思います。誰でも乗れるようになればできるから、倒れると怪我をしそうだと不安や恐怖を感じていたはずです。しかし、きちんと努力と練習をすれば誰でも乗れるようになります。体の不調で倒れたらどうしようという恐怖さえなくなります。プレゼンも同じです。最初は誰でも自分にはできないと思いますし、失敗するのが怖いと考えすぎてしまいます。しかし、きちんと努力と練習をすれば誰でもできるようになります。それだけです。最初から努力もしないで自分には無理だと思うのはやめる。プレゼン初心者のことがなく36分。その2、プレゼンの流れは注意の方が早い。プレゼンとはいかないものか。まだ一度も経験したことがない人には何をどうすればいいのか分からず困惑することでしょう。いきなり本番に臨むのは得策ではありません。自分が想像するプレゼンと現実は多少ギャップがあるのです。これを理解するためにはやはり他のプレゼンを見るのが一番です。話して聞くより見た方が早い。身近なところでプレゼンが流れる機会があればぜひ一度参加してみましょう。できることなら同僚たちより先輩が出てくるプレゼンの方がおすすめです。やはり他にも長い人の方が構成話したら進め方がうまく学べる点も多いからです。先輩たちのプレゼンだと思いぼっと見るのではありません。自分の本番に向けて参考になるような部分がないかと吸収しようとする人もしながらいいのです。あとは迷って自分も取り入れます。自分が本番の前に最低3回は見ておきたいところです。流れや雰囲気などをつかめばあとは迷って自分の本番でも活かせるでしょう。本番前に先輩のプレゼンの3回は見る。プレゼン初心者のことがなく36分。その3、発表者が資料作成すれば自然とうまくプレゼンができるようになる。プレゼンをスムーズに進めるためまず心がけたい基本があります。単純です。発表で使う資料は必ず発表者が作成することです。プレゼンにおける基本事項の一つです。プレゼンでは発表者と作成者を分ける場合があります。発表者は話し方や進め方に集中できるようになり、作成者はデータの収集や図やグラフの作成に集中できるようになります。効率ないように思いますが、あまりよくありません。他人の作った資料を使うと、どこかで説明が強引になりまして、別に書いてしまいやすいのです。また、資料との質問の答えが見つかります。資料に書かれていることについて尋ねられても、作成者は自分ではないため、堂々と答えにくいのです。基本大きな点の試しを設けながら、最初から発表者を2人に分けることをお勧めします。例えば、100ページの資料なら前半50ページを A さんが担当して、後半の50ページを B さんが担当します。それぞれの担当部の各担当者が作成し、発表するのです。自分が作成した資料の説明は自然と堂々とした内容で説明できるようになります。必要等で資料の記載やデータについて質問が飛んできても答えられやすくなるのです。最初は発表者が作成する。プレゼン初心者の声が36分。その4、緊張を避けては一番目を狙え。やはり、プレゼンには雰囲気があります。雰囲気は一定ではなく変化します。例えば、ボンの発表者が一人ずつ順番に発表するとします。どのような雰囲気になるかは、ボンそれぞれの発表によって変わります。場合の多い発表ならある雰囲気になり、間違いな発表なら新しい雰囲気になります。雰囲気などを気にせず自分のペースで発表したいのですが、やはり人間です。つい気にしてしまい、足が進んでしまうことがあるでしょう。雰囲気の変化は状況によるため、なかなか自分でコントロールが難しい。そこで、いい方法があります。最初の発表者になればいいのです。一番目は自分より先に発表する人はいません。これといったら雰囲気はまだない。だからこそいいのです。余計な雰囲気やプレッシャーに振り回されなくて済むようになります。自分の雰囲気を吸い、自分のペースで進められるようになります。もし順番が遅いと雰囲気に左右されたり、自分の番が回ってくるまでにずっと緊張を感じ続けたりしなければいけません。しかし、一番目に発表すれば雰囲気によるプレッシャーは気になりません。緊張を感じる時間も短くするようになります。緊張が小さければ自然体で臨むことができるので、プレゼンも成功しやすくなるでしょう。緊張が最高潮に達する前にプレゼンを終わらせるのが特策です。もし順番の変更があるなら、ぜひ一番目をやって頼みましょう。雰囲気に弱い人や勇気の小さい人でも成功しやすくなるのです。プレゼンは一番目に発表する。プレゼン初心者のことができる36分。その後、右手は実は貧乏ゆすりと同じ。プレゼンでは右手を入れて発表しましょう。言葉だけの説明では抽象的ですが、両手を使えば話の具体性は増します。聞き手は分かりやすいと単純に違いません。しかし、右手の意味とはそれだけではない。次回大勢の前で話す機会があれば、ぜひ右手を取り入れてみましょう。右手を寄せ出すことをなぜか気持ちを落ち着くことに気づくはずです。緊張の方で嫌がらせになっていく。敵に体を動かすことは気持ちの安定を持たす効果があります。見方を変えれば貧乏ゆすりと同じです。嫌がらせている時に貧乏ゆすりをすると自然とリラックスしませんか。体の位置を動かすことで緊張や嫌がらせなど感情の気を落ち着かせる効果があります。散歩すれば気持ちの落ち着くというのも同じです。体を動かすことでストレスを発散させ気持ちを縮める効果があるのです。もちろん発動の途中で貧乏ゆすりや散歩するわけではありません。その代わりになるのはデジタルというわけです。デジタルのいいことは貧乏ゆすりは見ないことです。むしろプレゼンに入れているような印象を与え効果につながります。右手を取り入れることで聞き手や自分の心理面を操作できるのです。プレゼンの時は聞き回りに向けてメッセージを発信する。どんなプレゼンであろうと120人に納得してもらえるのは難しいものです。発表内容が悪いわけではありません。聞き手の中にはそもそも初めから聞き回りしております。宿題や仕事の命令などで無理やり出席させる場合です。聞き手の中でプレゼンの途中で携帯電話を一杯盗んだりしています。ならば堂々と眠りをする人さえいるのです。そういう人たちを見ているとどう感じるでしょうか。自分の発表内容に問題があるのではないかと不安になりだんだん自信をなくしていくのです。やる気のない人の態度を見て眠っている人を教えるような発表をしているぞと逆に奮起する方法もあります。しかしプレゼンに慣れた上級者の場合です。初心者の場合、社員に居眠りしたりしている人たちを見ているとだんだん不安になってくるのです。聞き手の大勢の人の中であなたの話に最も身を固めている人を探しましょう。すべての人の話を見たり、眠りをしたりしているわけではないはずです。話の最中にうなずいている人、真剣な顔で聞いている人、一生懸命にメモを取っている人、少数かもしれませんが、そういう真剣な態度を見せている人がいるはずです。その人に向けてメッセージを発信していきましょう。話を聞くと積極的な人ですが、あなたの発表内容にうなずいてもらいやすくなります。するとそれを見ているあなたもだんだん自分の発表内容に自信がついているのです。聞き回る人に向けてプレゼンをする。プレゼン初心者のことがなく36分。そのなら、必要とは最後にまとめる方がいい。プレゼンでは必要度が質問です。わかりやすく説明するのはもちろんですが、すべての人に対することはありません。説明の途中で疑問に思えば質問を投げることになります。問題はどのような必要度の形を取るか。必要度の形式は大きく分けて2種類あります。必要度はいつでも伺います。必要度は最後にまとめて伺います。必要度の中からどちらでもいいと思っていませんか。とんでもない。この違いは方によってプレゼンの進め方は全く異なります。まず必要度はいつでも伺いますという形式は、やりたいので必要度ができるというメリットがあります。しかし、やりたいは話を途中で分かりやすく、時間通りに進めるというメリットがあります。しかも、いつ誰がどのくらいの質問を投げるか不透明であるため、時間配分が難しくなるのです。もちろん、プレゼンの上級者が手前より必要度を動かすこともできるでしょう。しかし、初心者には少しレベルが高い。そこでおすすめなのが必要度は最後にまとめて伺いますという形式です。この形式はプレゼンが終わるまで話を終えることはありません。時間配分も計画通りに進めやすくなり、自分のペースで発表ができるようになるのです。必要度は最後にまとめる。プレゼン初心者のことができる36分。その8、プレゼンにも自動車と同じパターンがなく、勇気がないときに無理なそうとするのは根本的な解決になっていません。本来、プレゼンの勇気は自然と身につくものです。一言で言えば慣れです。経験を増やすこと、緊張は小さくなります。しかし、経験を増やすまでが大変なのです。不慣れな時期は誰にでもあること。さては、通りません。長いうちに上手にできれば苦労はしないのです。では、どうすればいいのでしょうか。プレゼンになるまでは初心者であることを宣言すればいいのです。プレゼンになれない初心者ですが、よろしくお願いします。すると、余計なプレッシャーの中に、肩の上で逆にプレゼンを進めることができます。これは使えます。今は車は車と同じです。自動車運転でも初心者マークについた車に対しては、丁寧で優しい対応を取ってくれます。プレゼンの場合も同じです。多少の不備があっても、初心者であることを考慮して判断になってくれるでしょう。ただし、約束があります。この言葉を使うのはあくまで初心者の時のです。いつまでも自分は初心者ですと言い続けるのはよくありません。プレゼンの経験が増えていなければ、この発言では卒業しましょう。あくまで初心者の一定の経験数を得るまで使用が許されるパターンとして活用しましょう。一定の経験数を得るまでは初心者であることを宣言して判断になってもらう。プレゼン初心者のことができる36分。その9、相手の表情が高い。もしや自分のことではありませんか。プレゼンを始めるやには、聞き手の高い表情に喜ぶことがあります。みんな暗い顔をしたり、難しそうな表情をしたりするのです。そういう表情をしていると、発表者は自分が悪いのかと思ってしまい、悲しくなります。しかし、ちょっと待ってください。そうした人たちの表情は、実は自分の表情ではありませんか。 勇気を出さなければいけない直前、人間の顔は少し硬直します。発動者の感じている緊張やプレッシャーは自然と顔に出てきます。いつの間にか口元が笑っていたり、耳に皺が寄っていたりするでしょう。それを見た聴衆たちは難しい顔をしているなと思い、難しい表情になります。硬い表情になった聴衆たちの表情を見て、やはり自分の話は分かりにくいのだと余計に自信を持ち、さらに硬い表情になる。悪循環になるのです。相手の表情は実は自分の表情だと思ってください。鏡なのです。自分の表情は自分に投げています。ではどうすればいいのでしょうか。そういう時、キュッと声を上げてください。改善の変化を起こすのは発動者です。プレゼンでは発動者が全体を引っ張っていきます。嫌な才能ではなく、びっくりします。すると、そういうのが来ても穏やかな表情になり、同等の改善につながるのです。合格を上げたら、プレゼンを始める。プレゼン初心者の心がける30の損。その10。人間は緊張すると自然と早口になりやすい。人間は緊張すると自然と早口になります。緊張というのは少し感情が高ぶっている状態です。変なことが早口になるように、プレゼンで気持ちが高ぶっていることもつい早口になってしまいやすいのです。しかも、厄介なことにそういう状態になっていることに自分ではなかなか気づきません。いつもと変わらない話からのつもりでも気づかないうちに早口になっているのです。この早口というのは、聞き手に印象を与えません。早く話をされると、理解が追いつかなくなります。間違っているような話を聞いていると、都合の悪いことを勢いで出そうとしているのではないかと疑われる場合もあります。これを避けるために、プレゼンではゆっくり着地を意識しましょう。いつもよりゆっくり話をしているつもりになり、ようやくいつも通りのスピードになります。話のスピードを落とすことで、発表者は落ち着いて考えながら進めることになります。ゆっくりした時間が物事を考えながら進める時間稼ぎにもなります。一方、聞き手は頭の中を整理しながら吸収できるようになります。初めて、聞く内容というのは理解するのに時間がかかるのです。落ち着いて話をしている様子が自信を持って発表している姿としても、うつい評価もらいやすくなるのです。ゆっくり話をする。プレゼン初心者の心がける30の損。その11。プレゼンでの小さな声は悪い評価につながりやすい。時々プレゼンの際、少々発表する人を見かけます。内容は大変素晴らしいのですが、声が少々多いです。大勢の人前になって圧倒され、声が自然と小さくなっているのです。大変もったいないことです。いくら緊張しているとはいえ、声が聞こえなければプレゼンの意味がありません。公共の場では周りに迷惑をかけないよう小さな声を声をかけるのが大事です。しかし、プレゼンの場では小さな声で発表してもいいことはありません。声が聞こえないと理解できず、理解できなければ評価もできない。マイクを使えば大丈夫だろうと思うのですが、そう単純な話ではありません。声の印象です。たとえマイクで声が聞こえたとしても、声の印象は伝わります。小さな声で聞こえにくい話からは悪い印象を与えます。発表内容に自信がないのかな。何か先の弁でもあるのかな。悪い声と誤解されやすくなるのです。プレゼンの際、大きな声は必要です。もちろん大声を出すのではなく、この少し大きな声を声をかけることが大切です。会場全体に声が響き渡り、堂々と自信にあふれた話ができるようになるのです。少し大きな声で発表する。プレゼン初心者の心がける30の損。その時に、緊張の中では事前に意識したことさえ忘れてしまう。プレゼンではゆっくり話をしましょう。みんなに聞こえるよう大きな声で発表します。あらかじめそういう意識をしておくことが大切です。しかし問題はここからです。こんなになるとよくある失敗があります。緊張してゆっくり話をしようとすることだけをすっかり忘れてしまうんです。私の場合、何度もその経験をして失敗しました。意識をするとはいえ、実に、もう、こんなんは緊張のため事前に意識したことをすっかり忘れているのです。頭の話をなるとはまさにこのことです。ではどうすればいいのでしょうか。私が取った確実な方法があります。プレゼンの資料にゆっくり大きな声で話をするという注意書きを書き込みましょう。もちろん他の人に見られては恥ずかしいので自分が最初に書き込みます。頭で覚えていると緊張していることに忘れます。しかし、プレゼンに最初に書いておけば忘れることはありません。発動の途中ではしばしば資料に目を向けることでしょう。そのためにゆっくり話をすることという注意書きに飛び込んでいます。その瞬間、発動を思い出し、緊張によって忘れられない仕事を戻すことができるのです。ゆっくり大きな声で話をするというのを自分が最初に書き込んでおく。プレゼン初心者の心がける30の損。その13。人数分の資料を用意してはいけない。プレゼンの参加人数があれば資料は何部準備しますか。もちろん参加人数分の資料を準備する。参加予定者が10人分の資料。参加予定者が30人なら30人分の資料です。人数分の資料を用意する場合が多いのではないでしょうか。当たり前のように思いますが、人数分の資料を用意する場合はよくありません。本番では参加者が増える可能性があるからです。大変だ。資料が足りない。コピーをするべきかどうしようか。資料が足りないだけのことです。隣の人と資料を共有すればそれほど大きな問題にはありません。しかし、プレゼンにやっていない時期は動揺してしまうのです。自分の準備に大きな不備があったように思い、罪悪感を抱いてしまいます。ここでの動揺は緊張につながりやすくなります。くよくよ考えてしまい、罪悪感の本番まで引きずってしまう。人数分等の資料を用意するのではないのです。人数分より余分に資料を用意しておくことが大切です。多めに用意しておけば、万が一本番で参加者が増えても対応できるようになります。資料はあらかじめ余分に用意しておく。プレゼン初心者の心がける30の損。その14。突然増えるかもしれない参加者のために余分に用意したい資料を目指す。プレゼンではあらかじめ参加人数を見積もります。しかし、その人数上に集まることはないです。実際は参加者の総人数が減ってしまうことがあります。参加者が減るのはいいのですが、問題は増えた場合です。予定より参加者が増えたときも対応できるよう資料を余分に準備しておきます。さて、問題なのはどれくらい余分に用意するのか。余分に資料を用意するといっても抽象的です。5くらいか10くらい余分に用意すればいいのでしょうか。これは当初、場合によって変化します。おおむね基準になるのは参加者のことです。ずばり参加予定者の5分の1もしくは4分の1です。10人参加予定なら2から3ほど余分に用意します。100人参加なら20から30ほど余分に用意します。今回余分に用意しておけば突然参加者が増えたとしても対応できるはずです。ただし、これはあくまで目安です。あらかじめ増えそうな人数の目安が分かっていれば臨機応変に対応しましょう。参加者全体の5分の1もしくは4分の1を目安に余分に資料を用意する。プレゼン初心者の心がける30の損。その15。曖昧な表現も生きる表現も使いにくいとも便利な仕事。ところで、その提案は本当に実現可能なのか。プレゼンの資料でずばり確信をついた質問が飛んできました。彼らが時間と資金で何かを進めるためには有効性が決まることです。もちろん、確証があるなら自信を持ってできますと言いましょう。すぐ話が前に進むでしょう。しかし、ビジネスではすべて確証があることではありません。確実に実現できるという保証ができない場合もあります。こういうとき、強がって、はい、必ずできますと言いたいところですが、どうでしょうか。仕事でお金を絡む話となると、何でも必ずできますとは言いません。できるかもしれません。という曖昧な表現は社会人にふさわしくありませんが、生きる表現も使いにくい場合があります。あなたはどう見ていきますか。この場面で使える仕事があります。可能性が高いです。生きる表現も使いにくい場面では、可能性という表現を使うことをお勧めします。必ず実現できますではなく、実現する可能性が高いです。絶対に大ヒットしますではなく、大ヒットする可能性が高いです。力強いインパクトを残しながら、実を述べることができるようになるのです。曖昧な表現も生きる表現も使いにくい場面では、可能性が高いです。プレゼン初心者の心がける30の損。その16。発表者が資料を確認している限り、ここでは発見できない。プレゼンで使う資料は自分で何度も繰り返し確認すれば問題ないように思います。しかし、自分では完璧に見過ぎて、なかなか悪いことが見えないものです。例えば、言葉や表現の問題です。資料では何でも悪いことを伝えるのです。しかし、これは自分ではなかなか気づかないのです。自分では当たり前に持っているだけで、他の人に聞くと、理解に苦しむことは表現の内容などがあります。発表者が資料を確認している限り、ここではなかなか発見できないのです。そこで、出来上がったプレゼン用の資料は、本番前、必ず誰かに一番認めないようにしましょう。自分以外の誰かに確かめてもらう必要があります。発表する内容を全く知らない人ない。同僚でもいいですが、できれば上司や先輩にある人までそうです。経験豊富な人に見てもらえば、客観的に悪いでも発見してもらいやすくなります。得られたフィードバックを元に改善して、欠点のない資料へと完成させるのです。本番前に資料を上司に見てもらう。プレゼン初心者の心がける30の損。その17。資料の動揺は避けるとはいえ、なかなか難しい。動揺を避ける方法とは。プレゼンの資料に書かれていることを単に動揺するのはよくありません。聞き手が眠くなるような悪いプレゼンの典型です。聞き手は書かれていることを動揺するためなら、わざわざプレゼンをする必要はないと思ってしまうのです。動揺を避けるため、発表者は書いている内容だけでなく、書かれている内容を発表しましょう。さて、ここが問題です。書いている内容を発表するのはなかなか難しいものです。本来発表する内容はあらかじめ資料に全て書いているはずですね。書いていないことまで発表するとはいえ、なかなかありません。どうすればいいのでしょうか。資料には重要ポイントのみにしよって、最初に本番で補足説明を追加すればいいのです。動揺を避けることができます。発表者は聞き手のことを考え補足説明をしてくれていると、聞き手の聞かせた印象を与えることができるようになります。発表者の持っている資料には重要ポイントの補足説明を全部書いているといいでしょう。このことは動揺を避けるだけではありません。資料の保険の数を大幅に削減できるようになります。重要ポイントだけが抑えられているため、資料全体の見通しが良くなるのです。資料には重要ポイントを記載しておき、プレゼン本番は補足説明を追加する。プレゼン初心者の心がける30の損。その18。現状の問題点を提示してから新商品の説明を始めると、聞き手は興味を示し始める。今回、これまでよりコンタクトの新商品をご紹介いたします。プレゼンが始まりながら、急に投資したことが飛んできました。どう感じましたか。特に興味がない。そもそもなぜコンタクトに接する必要があるのか。そうしたことを思ったのではないでしょうか。プレゼンとはいえ、いきなり新商品の発表を始めるのは特殊ではありません。聞き手をいかに注目させるかが重要です。そのために冒頭はなぜその新商品の提案をするのかという問題提起から始めることが重要です。簡単な例を言ってみましょう。 マーケティング調査の結果、消費者はどの点を仕掛けにくい、大きくて絡み合えないと感じていることが判明しました。これが現在抱えている問題点です。こうした現状の問題点を最初に提出します。誰でも問題点には興味があります。解決できることなら解決したい。その解決策には強い興味を示します。次のところです。この問題点を解決するため、次の商品のご提案いたします。いかがでしょうか。どのような商品なのか気になったのではないでしょうか。いきなり新商品の説明を始めるより、一定の興味関心の人ができるようになりますね。あなたが発表しようとしているプレゼンの冒頭にぜひ問題提起を含めましょう。この数分で結構ですので、簡単に現在抱えている問題を提出します。これがあるだけで続いて説明するプレゼンの本筋に意味を固めているようになります。プレゼンは問題提起から始める。プレゼン初心者のことができる36分。その19。発表者は猫が学んでいないか本番前に要チェック。以前、私が会社で受けたプレゼンで印象深い工程がありました。大変失礼ながら、プレゼンの内容はあまり覚えていません。何が印象的だったのかというと、発表者のネクタイです。学んでいるのです。アルファベットの文字です。本番前に何があったのかと心配してしまうほど、猫が学んでいました。ネクタイというのは、顔の下にあります。見ないようにと思っても、社員います。気にしないようにしようと思うほど気にしてしまうのが人間です。プレゼンの途中、私は学んだネクタイがずっと気になって仕方ありませんでした。もう途中から学んだネクタイの音で頭がいっぱいです。さすがに、おそらくプレゼン前の準備が忙しかったのだと思います。そういう私が準備しているところを想像してしまうと、また笑いそうになります。わざと笑わせようとしているのかと思うと、笑っているので、笑いを笑うのが大変でした。同じように思っていた人は他にもいたようです。ネクタイは重要です。どんなに真面目な話でも、ネクタイが学んでいる人が発表されると、急に印象になります。特にプレゼンに慣れていない初心者は、ネクタイのチェックを行いやすいのではないでしょうか。プレゼントは関係ないようなネクタイですが、印象に残りやすいのです。本番前、トイレに行って、ネクタイがきちんとまっすぐ伸びていることを確認する。プレゼン初心者のことができる30の損、その20、1分以上、立て続けに話し続けないこと。発表者は本番次々と話を進めていきます。話をするのはいいのですが、立て続けに話していないでしょうか。たとえ、ゆっくりしたスピードで話していても話し続けるのはよくありません。次々と話を聞き続けるのは少しうるさく感じてしまい、耳を塞ぎたくなります。話す側も聞く側も互いに塞ぎます。そこで発表の国の良いところでわずかな沈黙を挟みましょう。初級試合に頭の整理をする時間です。目安としては5秒全部の沈黙がいいでしょう。わずかな沈黙があると発表します。沈黙があるからこそ発することに耳を傾けてくれるようになります。では、どのタイミングで5秒全部の初級試合でいいのでしょうか。段差が変わるとき、セクションが変わるとき、ページが変わるとき、国の良いところで沈黙を挟むことで話を理解する時間になり、頭の整理をしやすくなります。次の話を聞こうとすることの準備も整うのです。発表の国ごとに5秒全部の沈黙を挟む。プレゼン初心者のことができる30の損、その11、1セクションごとのことができれば自然とリズム感が出てくる。プレゼンではリズムが大切です。発表内容には挨拶、問題提起、商品内容、機能特徴、まとめなど各セクションがあるはずです。問題なのは1セクションの長さです。1セクションの長さについていませんか。プレゼンではリズムが大切です。長時間にわたる説明を最後まで聞いてもらうためにはリズムの良さが大切です。1つのセクションが長々と一定の共感心は失われ、眠りをされてしまうでしょう。目安として1セクションの長さは5分、長くても10分、長いんです。もし1セクションが10分残るようなら2セクションに分けてください。小分けにするのです。話す内容は同じでも小分けにするだけでリズムが良くなります。たったこれだけのことなんです。リズムの制というのは難しいことのように思いますが、実は簡単です。時間で言えば5分全部を目安にするだけでいい。次々と展開していく話に聞けば一定の興味を保ちながら聞き続けることができるようになります。私の場合、ハッピーライフスタイルでは話を終わりにすることができています。一つの話を1セクションに全部詰め込むのではなく30セクションに分けるようにしています。一つの話は5分以内に終わるように心がけています。もしこれを1セクションすべてに詰め込んでしまうとどうでしょうか。長いが読みにくいなという印象を与えてしまい、読者は離れてしまうでしょう。書いている内容をすることなら大切なのはリズムです。1セクションの量は時間にして5分全部を目安にする。プレゼン初心者のことができる30の損、その12、プレゼンで即効性のある緊張対策。緊張さえなければうまくプレゼンができるのに、プレゼンの初心者にとって一番の悩みはやはり緊張ではないでしょうか。緊張さえなければどれだけ本番の中になることか。どんなに事前に練習していても本番で大勢を前にするとやはり恐怖を感じます。個人差は初回での発表に慣れていない人なら誰でも緊張して当然です。この緊張を完全に解消することはないしかありません。何度も経験することで大勢の初回で話すポイントなさめ次第に緊張が緩んでいるのです。そうか、やはり慣れるしかないのか。いや、一瞬で緊張を完全に消すことはありませんが緊張を軽減させることがあります。高価なスーツをして本番に臨むことです。大勢の正面の前に圧倒されるのは笑っています。その後でも少しでも軽減させるために高価なスーツが処理されます。スーツは今は良いです。良いは自分が守ってくれるものです。自分はしっかりした用意に備えを抑えている感覚が大切です。聞き手より少しでも余裕になっているような優越感を生み出してくれます。その感覚によって精神的な余裕なまで強くになるのです。高価なスーツは精神面を強化することになるのです。高価なスーツをして緊張を軽減させる。プレゼン初心者のことができる30の損、その13、新人ならとはいえ、どうぞ説明するのは役に指定。何度になれば先輩も後輩も関係ない。一般的にプレゼンに慣れていない初心者の多くは入社したばかりの新人ではないでしょうか。新人は彼らの前に先輩には敬意を払って立場を失います。大手の態度や命令するような言葉遣いは使いますね。ではプレゼンの時はどうでしょうか。上司や先輩の前にいるから控えめに発表した方がいいのか。その気持ちよくわかります。私も新人のことをよく悩みました。新人が驚くすぐに一つに聞きたい上司や先輩である場合もあります。キャリアのない人を前にして大手の態度を取りにくい。結果として声が小さくなって説得力の乏しい発表になるのです。しかしプレゼンの場合は別です。何度になれば上司や先輩の前に控えめになる必要はありません。堂々と発表しましょう。たとえ新人でプレゼンに慣れていない初心者でもベテランであるように堂々と発表することです。プレゼンで上司や先輩に気を使って小さな声で堂々と発表するのはよくありません。上司や先輩は忙しい時間を割りにしてプレゼンを見にしています。社の左右するかもしれない大事な企画や提案を発表しようとしている。何度になれば主役です。自分ならの主役を演じるように発表者が引っ張っていくのです。その瞬間では同期関係を忘れましょう。何度になれば同期関係は忘れ、堂々とした態度で発表する。プレゼン初心者のことができる30の損、その14、プレゼンは失敗だ。役者になって演じよう。プレゼンで弱みを見せたら最後です。企画や提案が最後の可能性が高い発表者の評価までなってしまいます。プレゼントは試合を演じることと同じです。試合の態度が悪いと試合の評価が高いので試合全体の評価も落ちてしまいます。本当は緊張していてもそれを表に見せないには大切です。データや説明内容の創生と言っているのではありません。データや説明内容の創生はいけません。緊張や自信など精神面の部分の創生ということです。緊張していても表に出さない、むしろ全く緊張していないように見せる。自信がなくても表に出さない、むしろ自信満々であるように見せる。笑っていなくても表に出さない、むしろ熟知しているように見せる。精神面の創は犯罪ではありません。そうした創はプレゼントは大切です。弱いことを強がって予想やすな、そういうイメージです。弱いを隠すために強くやるように見せます。立派な防御反応でありそうするからこそ自分を守ることができるのです。発表者が強くなるからこそ発表する内容も素晴らしい内容に見えるのです。緊張していても平静を装い、自信がなくても堂々として笑わなくても熟知しているように踏まう。プレゼン初心者のことができる30の損、その15、あらかじめ社員をして事前チェックを行わない。社員という言葉を考えている人がいます。社員は重要です。お金もかかず、さほど時間もかからないですが、絶対にすべきです。あなたのプレゼンはどこで行いますか。何か嫌で行わないですが、大勢が集まる場所になると大きな嫌で発表することになるでしょう。普段なかなか使わないような大会議室かもしれません。そうしたときやはり場所の社員は必要です。ただでさえ緊張しているわけですが、何か雰囲気に飲み込まないよう先に雰囲気を確認しておくのです。一度でも確認ができれば、あの場所で行うのだとイメージができるようになり安心感につながります。部屋の広さや雰囲気、窓口、スクリーンの位置などを確認します。参加人数分の椅子を机があるかどうかもチェックです。参加者分の資料は良いでしたが、肝心の椅子を机がありなかったという失敗が起こります。特に忘れがちなのは電源の確保です。ほとんどの場合、プレゼンでは大きなスクリーンに映し出す予定やパソコンなどを使うのではないでしょうか。あらかじめ社員をしてどこにコンセントがあるか確認です。さて、コンセントがあっただけでは安心できません。次の確認は電源テーブルの長さが足りるかどうかです。テーブルの長さが足りないなら延長テーブルを用意する必要があります。もしくは長さが足りるようにスクリーンの配置を変更する必要があります。そうしたことを本番中いきなりやるのは無理があります。だからこそ社員は重要なのです。あらかじめ社員をして雰囲気と電源の確認をしておく。プレゼン初心者のことができる30の損、その16、プレゼンに頭を作って形を良くする。プレゼンには新商品の説明や別広告など様々な発表内容があります。一ページから順番に説明するのですが、必ず設けていただきたいセクションがあります。まとめです。内容によりますが、おおむねプレゼンでは数十分に終わる場合が多いことでしょう。プレゼンの程度はせいぜい最初だけです。10分の超えた話は理解が難しくなり印象に残りにくくなります。しかし、大きな規模の話をすることは発表時間がどうしても10分の超えてしまうこともあります。そういうことは必ずまとめを進めましょう。プレゼンの最後にまとめを作って締めくくります。まとめがあるだけで最後にギュッと締めることができます。最高だったのはこれだというまとめを最後に発表することで、プレゼンの後味が良くなるのです。プレゼンの最後にまとめを持てる。 プレゼン初心者が答えられる30の質問、その20なら、質疑応答で答えられない質問が飛んできた。さあ、どうするか。通常、プレゼンでは質疑応答の時間を設けています。話の途中で随時訂正してもらいますが、プレゼンの最後に設けるのが一般的です。プレゼンの経験者が答えられる人は悪いと思いますが、質疑応答は発表者にとって緊張する時間です。もし答えられなかったらどうしよう。不安を感じてしまうのです。特に入社者からの新人なら答えられない質問にある確率も高くなるでしょう。たとえ経験の積んだベテラン社員でも分からない質問が飛んでくるのはよくある話です。すぐ答えられる内容がないのですが、最初から資料を見直さなければならないこともあります。分かりません、回答できませんというのは発表者にとってできるだけ避けたいことです。これまで堂々と話してきた内容が台無しになります。ではどう答えればいいのでしょうか。後ほどメールが電話で回答いたしますと答えればいいのです。その場で何とか解決しようとする必要はありません。無理やり答えようと清掃している方がもっと印象が悪くなります。難しい質問の場合、その場ですぐ回答できないのは危険を分かっています。プレゼンの場合は確認できる時間は十分にあります。そこで不明点を確認して答えるようにすればいいのです。無理に適当な回答をする場合はきちんと確認をして確実に答えた方が印象が良くなります。すぐ答えられない質問は後からメールや電話で連絡する方法にする。プレゼン初心者の答えられる30の質問、その18、居眠りを始める人を狙ってきたら以上休憩を入れた方がいい。プレゼンを始めてしばらく経つと残念ながら居眠りを始める人がいます。特に午後の昼食のプレゼンでは居眠りをされる確率も高くなります。本来発表者を前に居眠りをするのは大変失礼なことです。しかしやはり人間ですから眠るものは眠い。眠りたくなる気持ちもあるのです。発表中一人や二人の眠りは仕方ないでしょう。午後は眠りになりやすいので、ある程度は許容範囲です。たとえ一生懸命にしようとする気持ちがあっても眠いという性現象にはかないません。しかし何度かあって前に目立ってきたらそのままの状況を取っておくのはよくありません。何かいい方法はないのでしょうか。この場合一度休憩を入れることをお勧めします。発表内容の不意のいいところで10分ほどの休憩を入れましょう。聞いてもらえない発表をするから休憩を入れて時間を置き、聞いてもらえる状況をする方が得策です。眠気というのは面白いものです。一度休憩を挟むと不思議と不思議としてしまうのです。抑えきれない眠気は精神の中で解決するのは難しい。単に休憩を入れるだけで眠りサイズ聞いてもらえる可能性が高くなるのです。眠りする人を狙ってきたら、不意のいいところで休憩を入れる。プレゼン初心者の答えられる30の質問、その19、眠りの後は足りない。参加者からプレゼンとして受け止める。午後は眠りサイズが多い。プレゼンの途中で休憩を入れた後は眠りする人は少なくなります。午後は眠りやすいので休憩を入れながら進めることがポイントです。しかし休憩を入れてもまだ眠りする人が目立つような単に午後からという理由だけはいなくなります。つまりプレゼンの内容に問題があります。聞き手は正直です。つまらない発表だと思ったら正直に主張してきます。ただし言葉で直接伝えてくるのは前で別の形で伝えてきます。それが眠りなのです。眠りをされている人を言うのではなく、あえてクレームだと受け取ってみましょう。ただ眠っているだけでなく聞き方じゃないと思われている。発表内容を評価した結果だと考えるのです。眠っている人に問題があるのではなく、実は自分の発表内容こそ問題があるのではないでしょうか。プレゼンの場合は早速どこまでか、あなたの検証です。他の参加者に良くなったのかを聞いて改善できることは改善し、次に行きましょう。そういう視点から考えることができるようになれば、あなたのプレゼン能力は上に伸びていきます。いつもなら午後でも眠り数を少々伸ばさないようなプレゼンができることを目指していくのです。眠りされたら、つまらない、改善してほしいというメッセージだと受け止める。プレゼン初心者の答えられる30の質問、その30、何度も入念にリハーサルをしてこそプレゼンが上手くいく。アップの創設者スティーブ・ジョブズ氏は卓越した発表者としても有名です。分かりやすく説得力があります。その中のプレゼンではリハーサルは事前に何度も入念に行うそうです。プロミュージシャンでも愛をしたくないはいきなり本番ではなく何度もリハーサルを行います。プロはプロからリハーサルを行う必要もないとは考えません。プロですがリハーサルを何度も言っているのが現状です。彼の本番が成功しているのはたまたま偶然ではなく入念なリハーサルをしたたまものです。たくさん人が集まるから特別にリハーサルをしているのではありません。リハーサルを特別なことだと思っているのはきちんと写真をしようとする時間がないそうです。きちんと写真をしようとする時間があるから自然とリハーサルしようとする気になります。前もって本番に近い状態をする失敗なくスムーズに進められるよう準備しています。それが本番の成功させます労働です。プレゼンに失敗した。そういう人は本当にリハーサルをきちんとやっていますか。読んでプレゼンを行う場合、リハーサルを全くせず本番に臨む人が多い。失敗して当然です。スティーブ・ジョブズ氏やプロミュージシャンでさえ手を伸ばさず何度もリハーサルを繰り返します。一般人の発表者ならなおさら何度も繰り返しリハーサルを行う必要があるのです。何度も繰り返しリハーサルをしておく。プレゼン初心者の答えられる30の質問、まとめ。その1、最初から努力もしないで自分には無理だと思うのはやめる。その2、本番前に先輩のプレゼンの3回は見る。その3、最初は発表者が作成する。その4、プレゼンは一番目に発表する。その5、プレゼンの時は右手を入れながら説明する。その6、聞き回る人に向けてプレゼンをする。その7、質疑応答は最後にまとめる。その8、一定の経験数を得るまでは初心者であることを宣言して簡単になってもらう。その9、合格を得てからプレゼンを始める。その10、ゆっくり話をする。その11、少し大きな声で発表する。その12、ゆっくり大きな声で話をするというのを自分が最初に書き込んでおく。その13、資料をあらかじめ4人用意しておく。その14、参加者全体の5分の1もしくは4分の1を目安に4人資料を用意する。その15、曖昧な表現もいい表現も使いにくい場面では可能性が高いと使う。その16、本番前に資料を上司に入れてもらう。その17、資料には重要ポイントを記載しておき、プレゼン本番は補足説明を追加する。その18、プレゼンは問題提起から始める。その19、本番前トイレに行って世界がきちんと伸びていることを確認する。その20、発表の振り元に5秒前後の沈黙を挟む。その21、1セクションの量は時間にして5分前後を目安にする。その12、効果の数として緊張を軽減させる。その13、壇上にあれば上下関係は合わせ堂々とした態度で着々発言する。その14、緊張していても訂正を装い自信がなくても堂々として分からなくても熟知しているかのように決まる。その15、あらかじめ作業して雰囲気と電源の確認をしておく。その16、プレゼンの最後にまとめを設ける。その17、すぐ答えられない質問は後からメールや電話で連絡する方法にする。その18、居眠り数を狙ってきたら国のいいところで休憩を入れる。その19、居眠りされたらつまらない改善してほしいというメッセージだと受け止める。その30、何度も繰り返しリハーサルをしておく。